始まりました。
ラジオルームシックスアンドレッドシックス
グダグダ。この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイとミサキ、95年生まれの2人がお届けしていきます。
イエーイ。リモート収録3回目
ねえ。なんかだいぶ私は慣れてきたんだけど、どう？ロイは
全然慣れない。
全然慣れない。
なんかそう、あ、でもなんかこう3人の顔が見えるのはいいなと思います。私も含め
対面でそうやってるみたいな感じで、そう、さっきも話したのでね、結構さ、私はリモート収録だと、うん、こうなんかリラックスできるというか、感じがあるんだけど、ちょっとあんまり機材とかもないからさ、あんまり。
そう、だってせっかくさ、なんだっけ、一緒にヘッドホン買いに行ったじゃん。
そう、ラジオで収録するのにヘッドホンがいるんですよ。
ヘッドホン買いに行って、で、なんか、すごいなんか部活道具みたいでいいなと思って、なんかルンルンと思って、なんか、だけどもう今、もう部屋の片隅に、片隅っていうかあれだけど、もう、
置かれてるね。
置かれてるから、また使ってあげたいなと思って。
部活道具めちゃくちゃあったな。私もなんか吹奏楽部だったから、吹奏楽部でパーカッション中、打楽器をやったんですけど、それのさ、道具を、そのドラムのバチっていうさ、その棒を買いに行くのに、なんか先輩と一緒に行って、先輩と同級生と何人か5人ぐらいのグループで行って、で、なんか横浜の楽器屋で、なんかこう、どれのバチがいいとかさ、どういうのが軽くて、でもこれはこういうコツがいらなくて楽で、みたいな、なんか一気に言いながら、買うのが楽しかったみたいなのを、今思い出したわ、その話聞いて。
え、めっちゃ青春やん。
なんか楽しかった、それ。
私はね、なんだっけ、カヌー部だったから、カヌー部。
うん。珍しいね。
カヌー部だ、カヌー部ってボートじゃないよ。カヌー、前にこう、漕ぐ方ね。ボートじゃなくて、カヌー、オールの方なんだけど、部活道具がね、めっちゃ高くて、安くて、
あ、そう、高そう。
5万円とか、だったんだよね。
キャンプ道具だよね、マジで。
それで、なんかまあ、買うとしたら、T シャツぐらいだったかな。
わあ、確かに。
後輩と一緒にお揃いの T シャツ買いに行って、で、ね、なんか、そうそう、なんか試合の時に、一人でも出るんだけど、もちろん。2人ペアとか4人、メンバーで出たりとかしなきゃいけなくて、でその時って絶対にユニフォーム揃えなきゃいけなくて、でそれ自腹だったんだよね。自腹。
あ、そうなの。なんかみんなで作ってこう、何、部活費から出すとかじゃないんだ。
じゃなくて、なんか自腹で、でなんか毎大会変えるペアもいれば、ずっと同じシャツを着るペアもいれば、なんか結構ペアによってシャツの色とかなんか全然センスとかも違ったんだけど、なんかその後輩と私はゼビオに、ゼビオってこっちある？
初、うん、あるあるある
ある、
地方ってみたいなことだよね。なんかスポーツみたいな。
そうそう、地方から出てくるとさ、あるって聞かないとさ、もうビクビクしちゃうから聞くんだけどさ、ゼビオに行って、そうゼビオに行って、めっちゃ買ってた。もうで、そんなお金あるわけじゃないから、できる限り安くて、できる限りかっこいいみたいな、こう抜群のところをこう探すのが楽しかったな。確かに。
いや予算とか決めてね、これぐらいだった
ら、ね、そう
あー、でも T シャツなんか一番いいよね。プラスティーとかさ、部活とか、もうみんな好きじゃん。私も好きだけどさ。懐かしいね。
懐かしい。
私、未だにそのクラスティとか全部パジャマにする派だよ。全部取ってる。
すごい。
もう、高校の体操着とかも着てる。もう、なんか言うのあれだけど。
そうなの？
全部着てる。もう、めちゃくちゃ
いい。すごいね。
すごいのか。すごいのか。
そっか、もううちどこにあるかわかんないもん。今、あ、でもね、一番面白い、高校の時の、 なんかジャージがあるんだけど、お、あのカヌーブって書いたジャージがあるんだけど、それね、おばあちゃんが着てる。
あ、そういうふうに言っておばあちゃん着てくれてんだ。
おばあちゃんが着てる。あれもカヌーブっていうのをね、黒マジックで消して着てる。
いや、そこそこまでしなくて、そのまま着てあげてもいいじゃん。
そうそう、そのまま着てくれたらよかったんだけど、ちゃんとマジックで白い文字を消してきてる彼女は。
おもしろ。いやー、見たいですね、おばあちゃん。いやいやいや、自由な感じでオープニングトークが始まっちゃいましたが、そろそろいきますか。はい、それではラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。バッ、言っちゃった。バッチン、はい、どうぞ。
バッチン、当たり前のように見過ごしていた心に残るシーン、そんなシーンをエピソードとともに紹介していきます。
ます、ごめんなさい、ちょっと気が付いちゃいました。
いつも先がね、言ってくれてるからね。あの、そう、最近さ、あの、うん、2月でバレンタイン
だったね。
バレンタインした、バレンタインしました、
しました。え、なんかそのなんかチョコをあげたりみたいなのは全然なかった。、うん、なんかまあなんだ、職場の人にか、うん、パーティーのサイズのお菓子持ってたりとか、あと、うんうん、なんかお父さんにあげたりとかはあったけど、
うんうん、
全然そのときめきエピソードはなかったけど、どう、ロイは。
ね、前回のさ、放送でさ、実は結婚してますってカミングアウトしたんだけど、あの旦那さんにとはね、8年ぐらいの付き合いになるんだけど、
長いね。
初めてあの手作りチョコをあげました。
お、なんか意外だね。結構さ、学生時代ってさ、手作りチョコあげる行為じゃない、うん、
いや、そう、私そう、高校生とか中学生で結構みんな手作りとかで、後輩とかも結構くれてたイメージあるんだけど、
うん、
なんか私はなんかこう作ったら負けだみたいな感じで勝手に思ってて、
どういう感情なのそれは。な、何、なんかみんなと一緒が嫌だってこと。
あ、そうそうそうそう、すごい尖ってたのね。なんかみんな作ってるじゃん。
はいはい、
だけど、で大体みんなさ、あのまあ、今考えたらすごいんだけど、生チョコとかさ、
うんうん、
なんかクッキー混ぜたチョコとかさ、なんかこう結構手の込んだチョコを作るやつは作るじゃん、作る子はね。
作る子は作る。
うん、私、当時もそうだったの。当時もそうだったんだけど、
うん、
なんか、まあ、どう頑張ってもね、あの、ね、手作りチョコってこう、パターンが限られてるなって思っちゃって、なんか。
そうよ。だって今言ったのがさ、王道じゃん。生チョコ、
うんうん、
生クリーム。だから溶かしたチョコレート生クリームと合わせて固めます。うん、なんかガトーショコラとかの子もいたけど、まあ、その小麦入れますってことじゃん。で、うん、クランチチョコはさ、溶かしたチョコになんか硬いものを入れるってことじゃん。もうそもそも
そ
も
ない
よ、ど
う
せ。
あとブランコ。でも、今考えたらもう最高なんだけどさ、それが。
そうね。
なんかその時は、なんか他の子と一緒のことはしたくないじゃないけど、なんかだったらなんかおしゃれチョコを買って、なんかこうで手作りってなんかすごい、今なんか本当にあの時はちょっと感覚が違ってたんだけど、
うん、
なんか必死になってる感じがして、本命の子にあげる時にもね、
うんうん、
なんか必死になってる感じがして、なんかすごいなんかやだ、あの重いかなって思っちゃって、
あ、
それがあって作んなかったのが結構大きいんだけど。
そうなんだ。じゃあ結構そのお店行って買ってとか、
うんうん、そうそうそうそう、買ってなんかおしゃれなチョコをなんかまあバレンタインだから買っといたけどみたいな感じで渡すのが、そうそうそう、
素直になれない感じなの。
結構そういう感じになったんだよね。なんか小学生の時とかまでは作ってたんだけど、
うん
うんうん、
中学
だから、
うん、
そうそう、だからかなんかホワイトデーはやっぱもらえなかったね、高校の時とかね。
あ、そうなんだ、なんか意外というか、うん、
なんか小、うん、やっぱね、男子もなんか手作りチョコがいいのかな、なんか手作りチョコあげた女子はやっぱお返しちゃんともらってたけど、なんか私は全然あの帰ってきた記憶がなくて、でなんならなんか部活動で作らなきゃいけないっていう義務があって、全員分、なんか暗黙の了解でなんかそういうルールなかった、うん、なんか、
なんとなくあるよ、なんか暗黙のルールってやつだよね。
そうそう、なんか伝統で、
はいはいはい、
本当になんか伝統って言っちゃえばあれなんだけど、なんかもう毎年一人全員分作って、うん、あの、うん、顧問の先生から先輩から OB、OG の先輩から結構そういう大所帯の部活だったからさ、う
ん、すごいね、
すごい。そうそうそう、もう本当100個ぐらい作んないと本当に配りきれないぐらいの感じだったんだけど、うんうん、それを作って、それはまあ伝統だから作るんですよ、
うん、
作って配ってて、そのお返しは確かにあったんだけど、
あ、
で結構同じ部活に好きな子がいたりしたから、なんかもうそこで渡しちゃってたからっていうのもあったかな、うんうん、あって、
うん、
そう、なんかちゃんとした本命チョコで作ってあげればよかったなって今本当思い返して。
あ、ちなみに何あげたの、今年は何を作ったの。
あ、今年はね、もうそのクランチチョコを作ってですね、溶かしてあのクッキー砕いて混ぜて、あのちゃんとしたやつ作りました、あの王道のこのハートの型に入れて。
あ、なるほど。なんでまた今年から心境の変化、去年まで買ったんですよ。
なんかまあ時間があったからかな。
おこもり
時代に。そうそうそうそう、
家で作ってみ
た。あとなんかこうふと、そう、時間があったのと、ふとなんか作ってないなと思って、一回も、たったの一回も作ってあげてないなと思って、やっぱ嬉しいのかなと思って作ってみてあげたら、やっぱ喜んでました。
あ、それも受けて、なんか今まで作っとけばよかったなっていう。
うんうん。確かにそれもあったし、なんか、旦那さんがね、なんかチョコレートのお菓子作ろうとしたことがあったらしくて、
うん、
でそれでなんかフライパンにねチョコレートをね乗っけて、それで溶かそうとしたんだって昔。
あ、本当に、ね、
そうそうそう、
なんか
いやでもね、焦げて終わったらしくて、チョコレートの溶かし方を知らなかったらしくて、なんか私があのもうサプライズとか何にもなく目の前で作ったんだけど、今年ね、あの湯煎してるのを見て、あ、そうやって溶かすんだみたいな感じですごい納得してた。
最悪、ちょっと焦げてて、あのフライパンの底死ぬ、すごい
ね。そうそうそう、
でもそうだよね、なんかこう、うん、卵を洗っちゃうみたいなもんだよね、卵から洗ったりとかさ。
そうそう、
洗剤入れて込めとくみたいなもんだ。
うん、
がでもじゃあなおさらね、なんかその、うん、未知なものじゃん、男性にとって、もしかしたら分かんないけど、
うんうん、
作らない人にとって未知なチョコレートを作ってみたいなのがすごい嬉しかったんじゃない。
そう、ホワイトデーはちょっと期待 しなきゃだな。
そうか、そういうやり取りがあるのはいいね、なんか、
うん、
そっか。ホワイトデーはちなみになんかあれなんですか、もう決まってるの、
ホワイトデー、あ、予定、
うん、とか何かこういう。いや、
まだね、なんだろう、まだね、ちょっとお楽しみですね。
なるほど。そしたら次回の次ぐらいの放送かな。
うんうん、
そっか、8年ぶりだったらもう、8年ぶりじゃない、8年越しだったらすごい嬉しいだろうね。
作って渡した経験とかある？
なんか学生時代とか全然あったけど、
うん、
それ以外は社会人になってからなんか作った覚えがないな。ちょっとさ、めっちゃロマンのないオチになっちゃうけどさ、うん、なんかあんまりこう甘いものを作るっていう意思がないのね、うん、もう甘いものは絶対に買った方がうまいんだから、そんなの。だってジャンボレートになってないんだよ私は。だからなんか、
うん、
何、学生時代は本当その伝統があったから、悪しき文化が、うんうん、 ね、あの、
あったんだ、やっぱ。どこの効果もあるよね。
あれがあって、なんかこう、溶かしたチョコを固めるみたいな、
ほ、うん
とに。硬いチョコを一回溶かして、型にはめなあかんのか、みたいな謎の工程を経て、ラッピングしてあげるみたいなやってたけど、
うんうん、
いや、もう、買った方がいい、みたいな気持ちになって、でも、たまにさ、その、最近って特にレシピ動画めちゃくちゃ流行ってるからさ、ツイッターとかで、美味しそうな、すぐできる、レンジで簡単、みたいな、材料3つ、みたいな、生チョコブラウニーみたいな、あるやん。それ3日前ぐらいに、バレンタインジーザーが流れてきて、
うん、
いいな、みたいな。バター、砂糖、チョコレート、卵。あ、なるほど、みたいな。味じゃ買って。で、バター家になかったから、とりあえず、バターと、あと溶かすチョコレート飲まないとと思って、家帰る前にチョコレート買ったの。
うん、
だ溶かす用だから、それが 200g とかだったら、298円ぐらいの。まあまあまあまあ、うん、あとバター買えば、あと材料家にあるんでって思って。で、バター買おうと思ったら、バターって高いじゃん、普通に。
うん、
何百 g498 円とかするじゃん。
うん、
で、それ持った時に、なんか賞金戻っちゃって、あ、もういいと思って、その上で帰って、チョコを噛んで寝た。噛んで食べて寝た。本当にもういいやと思って。なんか正気に戻っちゃったんだよね。
おもろ。
いやいや、そうなんだ。ちょっと、ロマンスのない話終わってしまったマジで。ね、ちょっと、次回の放送ぐらいかな。ちょっとホワイト
デー、うん、ホワイトデーね、楽しみにしとこう。
ね、来たね。あ、面白い。そしたら、良い後半の振りをお願いします。